今日恵みをいただく御言葉は創世記31章22節から55節までです。今朝の続きの箇所です。創世記31章22節から55節、はじめに24節までをお読みいたします。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いて7日の道のりを彼の後を追って行き、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。しかし神は夜、夢に、アラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよう。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今日も我らに一同にあなたの御言葉のその麗しさ、その奥義、その喜ばしさを私たち一同味わい尽くすことができますように、どうかこれからの時を支配してください。我ら一同を支配してください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、ただあなたの天の御国から流れ滴る命のその水を今日も豊かに汲み上げ尽くすことができますように、我ら一同を整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今朝の続きの箇所になるんですけども、要するにヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブの神主と言われている通りに、ね、ヤコブは後にイスラエルと神様から名前を変更されるんですけれども、そのイスラエルになる前のヤコブは、ね、本当に人を掴んで押しのけて、また騙して、その自分のやりくりによって生きる、そういうものだったんですけれども、でも神の民らしくないんですね。それは神の民は自分の力づくとか、ね、知恵とか、あるいは人を騙したり押しのけたりして、でそれで奪っていくものではなく、本当に神様に頼って神様の示されるままに生きていくのが神の民らしいんですけども、ヤコブがそのようにですね、強いと、ね、もう自分のテレンテクダイはまた人を騙したり押しのけたり、ね、それによって生きていこうとすると、よりテレンテクダに長けた、より俗悪で、よりずる賢いラバンを使わすんです。ヤコブはラバンの下で20年間、ね、ずっと、そのヤコブ自身がもう本当に力が抜けていくまでに、もう徹底的に、ね、ヤコブ自身のその騙しとか、また、掴み取りとか、そういう、力づくのことを、もうより、自分自身のその悪どい性質、それをもっと悪毒したようなラバンによって、研がれていくんです。でこのヤコブは、ね、初めの7年間は、このラケルという、ね、そのラバン、叔父のラバンの、美しい娘のために働いて、でそれでその次の、ね、8年目から14年目は、レアのために、ね、もともとレアと結婚するつもりはなかったんですけど、結果的に、ね、ラバンが騙す形で、レアを先に、ね、このヤコブに、くっつけたわけですね。でそれで、結局14年間、妻を得るための働きをして、ね、お金とか財産とか一切得なかったんです。で14年間働いても、もう独り立ちも何もできない、でそれで、14年目に交渉したのが、30章の方、ね、今朝も読んだ通りに、私に、ね、報酬を与えてください、ね、羊を飼う者として、羊が、ヤギが、ね、まだらげとかブチ毛とか、そういう、ね、しましまとか、あるいは水玉模様とか、そういう羊、ヤギ、ね、あまり価値がない、ものを私の報酬としてください、ね、そういうふうに、ラバンに交渉したところ、ラバンは、ね、その通りになればいいな、みたいな感じで、あ、これは自分にとって、 都合のいい、そういう、条件だと思ったんでしょう。でそれで、その15年目以降働くんですけども、でも年月が過ぎれば過ぎるほど、その羊たち、まだらげとかブチ毛のその、ね、水玉とかしましまの、羊ヤギが生まれていくんですね。で、ラバンは報酬を変えるんです。でやっぱりね、まだらげのものだけにしよう、ね、そういうふうに言うんですね。別に契約書取り交わしてないだろ、お前覚えてないのか、まだらげと言ったぞ、ブチ毛とは言わなかったぞみたいな、なんかそういう力づくで、ね、取引を勝手に、変えるような、そういうもの今のビジネスでもねいるかもしれないですね。でそういうふうにすると今度主はですね、まだらげ、そういうふうに報酬を変えたら今度命の君であられる主はまだらげばっかりしか産ませないんですね。でそれで、もうまっさらな羊とかヤギがどんどん減っていって、でそれでまだらげの、羊だヤギがどんどんどんどん生まれて増えていく。でそれで、今度は、ラバンはやっぱりブチゲにしよう、ね、水玉模様の、羊だ、ね、そうだ思い出した、ね、まだらげじゃなかったんだ、ね、あのブチゲの羊があなたの報酬だ、ね、覚えてるだろうとか、もう強引にそういうふうに報酬をまた変えて、でもそうしたら今度は、ね、ブチゲだけが生まれていくんですね。主は命の君です。いかにですね過酷な雇用主がそういうふうに報酬を変えたとしても、主ご自身がその、ね、仕組みそのものを神の子にとって都合がいいようにチェンジしてくださるんですね。そうしてどんどんラバンの持ち物は少なくなっていき、ヤコブがどんどん、ね、栄えるものになっていきました。でそれで、主ご自身が現れて、さあもう、父の家にあなたの生まれ故郷に帰ってきなさい、私はベテルの神だ、ね、ベテルであなたに現れた神だ、ね、そういうふうに現れて、でそれで、ね、帰っていこうとするんですけども、で、ヤコブ、ね、そういうわけでこのラバンには内緒で、ね、その自分の家に帰っていくんですね。この妻を連れて、また生まれた11人の息子たちも連れて、そして、ね、生まれてきたたくさんのまだらけぶち毛のその羊たちも、ね、連れて、この、ね、パダンアラムのところから、ね、ラバンのところから、ね、カナダの地へと、もう総勢で帰っていくんですね。結構危険な旅になるかもしれないですけども、でも、この3日目に、ヤコブが逃げたことがラバンに知らされた、22節になりますね。知らされたんです、3日目に。3日の道のりを置いておりましたから、ですから、ね、ヤコブたちが逃げたっていうのをもう3日、の道のりのこのラバンのところに報告がもたらされるんですけども、でラバンはそれを聞いてもうすぐに後を追うんですね。で、まあ、7日の道のりを彼の後を追っていき、23節にあります。7日で追いつくんですね。もう本当にすぐですね、3日目にして聞いて、ですから、まあ、4日で追いついたんでしょう。もう本当にすぐに行くんですね。で、ラバンはね、ヤコブたちにね、あなた方を害する力が我々にあるが、そういうふうに後で言ってるんですけども、要するに武器とか、ね、きっと持って、で、それで、ね、武装した人たちを連れて、もう力ずくで戻そう。ね、もうあわよくば、この、ね、自分の娘たちを生かして、ね、ヤコブに属する者はみんな、ね、殺してしまうような、そういう勢いで脅すつもりで行ったのかもしれないんですけども、でも、主ご自身が、立つんです、ね、24節。しかし神は夜夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよう。アメン、ね、主は夢の中で直接介入されます。主はアブラハムの時代にも、ね、エジプトのパロとか、またね、アビメレクとかに夢で介入されて、それで、ね、この、ね、アブラハムの妻さらに手を出さぬように気をつけよう、ね、そういうふうにしてもう震え上がったものです。きっと、ね、ラバンも、本当に恐れたことでしょう。はじめはもうこの、ね、自分の、ね、下っ端、自分の手下ヤコブ、もうそういう軽んじる思いで満ち足りていたかもしれないんですけども、でも彼のバックには主がおられ、主ご自身が介入されたんです。でそれで25節から、ラバンがヤコブに追いついた時にはヤコブは産地に天幕を張っていた。そこでラバンもギルアデの産地に身内の者たちと天幕を張った。 ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえたトリコのように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出した牢に。しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなたの方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけようと言われた。このように迫るんですけども、ラバン、なんで私に内緒で私の娘たちを、剣で捕らえたトリコのように引いていくのか、そういうふうに言うんですね。果たしてそうなんでしょうか、娘たちはヤコブに無理やり剣で引かれたトリコのように引いていかれたのか、実情は、この15節の、ラケルとレア自身のその父親に対する評価からわかります。15節では、私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか、ラケルとレアはそういうふうに父に言いますね。今朝も見ました通り、このよそ者、ノクリーというヘブライ語ですから、赤の他人とか貫通の女とか、もう自分とは関係ない、汚れた女みたいな、そういう言われ方を父親から、そういう見方を父からされているのもラケルとレアは知ってるから、ですからもう娘たちの方がこの父に愛想を尽かして、この、新しい夫、神のための夫に嫁いで、そしてもう以前の父親から愛想を尽かして離れていったというのが、実情ですね。ラバン、どうも自分の頭の中では、本当にこの娘たちはお父さんから別れたくないけれども、ヤコブに剣で引かれていったかのような、なんかそういう自分に都合がいいような、なんか自分がヒーローで相手が悪人のような、そういう、思考パターンで、この話をして、もう本当に自分に都合のいいように、して交渉したり、あるいは脅したり、すかしたり、もう大冗談にそういうふうに言う。それがラバンのやり方であり、また、この、彼らがいたメソポタミアの地方、ユーフラテス川沿いの人々はみんなそのような、世のことに手練手管に長けた、そういうやり方なんですね。なぜあなた私をこっそり抜け出したのか。もし知らせていれば私はタンバリンや盾ごとで、喜び歌いながら送り出してだろうに、果たしてそうでしょうか。どうも今までのそのこのラバンの、やり方を見ていると、ちょっとそうではないような、もうなんとなくわかるんですね。だからヤコブはもうこっそりと出るしかなかった。でも確かに、ラバンの言ってること、もっともなところもあります、ラバンは父親です。私の子供たちに口づけ、娘たちに口づけもさせないで勝手に、出て行かせる、そういうことをするとは一体本当に愚かなことをした。確かにヤコブにとっては20年、お世話になった雇用主です。確かに、横暴で、なところはあったかもしれないですけども、でも、20年も一緒であった人に、何も告げずにこっそりと行くのは、これは、道理に反したことですね。確かにヤコブの弱さがあったかもしれません。私たちもそういうところがあるかもしれないですね。本当に道理に反した形で、お世話になったところを、離れようと、していく。でもヤコブのその弱さ、またヤコブが今まで受けてきたこのこと、すべて主はご存知で、主はヤコブの方を弁護されるんですね。本当に私たちもそういうところあります、道理にかなってないことを、弱いこと、弱さのゆえに、恐れのゆえにそういうことをするかもしれなくても、でも本当に主に真実を尽くしている神の民を主は保護して弁護してくださるんです。このように、しかも29節、あなた、ラバンは、ヤコブたち一行に害を加える力を持っていたんですね。もう武器を携えて、で、来たことでしょう。大勢の手勢を連れて。でも、主が昨夜現れて、ヤコブのに、ことの善悪を論じないように気をつけろ。そういうふうに言われた。だから、今こうして、もう武力に頼らずに、 こうして話し合いにしに来た。で、それはそうと、なぜあなたは、自分の私の神々を盗んだのか、30節にあります。ラケルが要するに父の、テラフィムを盗んでいったんですね。神々です。偶像です。ラケル、その点においては本当に良くないことをしました。で、偶像をこっそりと隠し持って、で、それでこっそり父の家からその、偶像テラフィムを、盗んで隠していくんです。このことはヤコブは全く知らないことでした。で、ヤコブが答えたのはこの31節、ヤコブはラバンに答えていった。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。で、確かにもうこの一言につきますね。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないか思ったんです。で、今までそのような奪い取りを何度も何度もしてきました。で、その後の言葉もこのラバンの言葉からもその節々から、ね、お前のものは俺のものみたいな、そういうですね、ところがもうラバンのその性質が節々から見て取れるんです。わかるんです。だからヤコブのこの、ね、恐れたことは本当に最ものことなんですけども、でもヤコブは、ね、自分たちの中にまさか、このラバンの偶像が、ね、誰かが隠し持っているとは知りませんでしたので、32節のことを言うんですね。あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれを盗んだのを知らなかったのである。で、それで、ね、ラバンは一行を連れて、ね、ヤコブの天幕に入り、ね、レアの天幕に入り、で、それで、ね、さらに二人の、そのはしため、女奴隷たちの天幕にも入って、ね、探すんですね。で、ラケルの天幕にも入るんですけども、でもラケルはもうその、ね、テラフィム、その偶像を、自分の、ね、ラクダの蔵の下に置いて、で、それで隠したんですね。で、そういうふうにして、結局見つけ出せないんです。ラバンたち一行はこのテラフィムを。で、それで、ね、もう自分たちの荷物を洗いざらい、ね、引っぺがしたりしてないな、ないな、ね、そういうふうにして、自分の天幕までももう土足で入っていろいろ物色して、ね、そういう探して、もうそれを見ていよいよヤコブは、ね、本当にしびれを切らすんですね。36節、ね、そこでヤコブは怒ってラバンを咎めた。この、ね、ヤコブのそのラバンを咎めるの、ね、この36節と37節、ね、初めの方はもうこのありさま、自分が、ね、もうあなたのものを取ったなんてもうそんなことを、そんな、なんでそんなことを言うんですか、ね、そういうところでもう本当にヤコブは怒り心頭になったんですけども、でもこの38節以降はですね、この20年間もう本当にラバン、あなたはひどい仕打ちをずっとずっとしてきた、ね、そのことをに言及していきます。38節からのところでは、私はこの20年間あなたと一緒にいましたが、あなたの雌羊も雌ヤギも流産したことはなく、あなたの群れのお羊も私は食べたことはありませんでした。20年間も流産したことがない。これも本当に奇跡的なことですけども、主が守っていてくださったんですね。また、39節から、野獣に裂かれたものはあなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも夜盗まれたものにも、ね、野獣に裂かれたものとか、ね、もう自然に死んだもの、ね、そういったものはですね、まあ当時の、ね、このメソポタミア地方に、ね、ハンムラビ法典っていう法律があったんですけども、ね、当時そのハンムラビ法典によっては、この羊飼いと、ね、羊の、まあ、雇用の中において、しっかりと羊飼いたちを保護する法があったんですね。その、 羊飼いが、ね、その雇用主のために羊を飼っているときは、羊が、ね、野獣に裂かれてしまったとか、あるいは何か天災とかによって、あるいは病気とかによって、死んでしまった場合、ね、羊飼いはのその雇用主は羊飼いのせいにしてはならない、ね、これは雇用主の損害としてカウントしなくてはならない、まあ、そういう法律だったんですけども、ですから、ね、当時の、要するにラバン、ね、その法律を超えてもう本当に不利な契約を強いてきたわけですね、ヤコブに対して、ね、本当は、ね、例えば不動産法では、ね、その借りている人がもう別に、ね、まあ、そういう弁償をしなくてもいいような、もう年数が経ってるにもかかわらず、ね、それを弁償を強要したりとか、まあ、本当に法を超えたようなですねまあちょっとまあそういうことを、まあ、昔もあったんですね、今も。でもヤコブはそれを、ね、飲んでいたんですね、ずっと。もう 法的にもまた常識的にもね、ちょっと、それは違うだろうというようなことをヤコブはずっと飲んできてきました、ね、そのことをもう本当にこの時、言葉でずっと吐露されているんですね。40節、私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできないありさまでした。まあ確かにですね、当時のあの地方、本当に夜は寒いです。砂漠がちなところですから、また昼もとても暑いです。ね、その中をヤコブはずっとそれを耐えて、もう不利な状況の中、もし何か損害があったら全部自分が飲んで、自分の、ね、まあ損害を、によって損害を補填して、まあそういうことをしてきたんですね。41節、私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです、ね、もう本当にこんなことを普通されていたら、ね、もう何も自分の手元に20年間働いたのに何の財産も残らないまま、ただいたずらに、ね、年明け取って、でそれで、ね、本当にそのまま使い捨てされるような、まあ、そういう状況ですね。本当にもう過労死したり、あるいはうつ病になったりして、もう現在の社会では、本当に若者たちがこういうふうに搾取されて、もう20年も、ね、もう家も持てず子供も産めないまま、ね、使い捨てにされるような、そういう状況が今行われているような、それが、まあ、メソポタミアのこのパダンアラムにおける、神様を知らない人たちのそのやり方、ね、もう今とあんま変わらないですね。そのようなありさまだったんですけども、主はヤコブを守られました。主がヤコブを、ね、本当にですから神の民は祝福され守られるんですね。世の人は、ね、その、ね、神の民が祝福されている様を見て神様を恐れ敬う方向に行けばいいんですけども、ね、こいつを、あ、これは、ね、きっと運がいいんだ、ねね、こいつの信じている神は力がある、まあ、それは結構なことだ、じゃあ利用して搾取してやろう、ね、そういうふうに思うようなものに対しては主ご自身が裁かれるんです。42節、もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労等を顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。アメン。主ご自身が裁きをしてくださるんです。このようなものに対して本当に主を恐れ敬う人々に対し、ね、皆さんも、ね、霊的なイスラエルの子孫ですね、イエスキリストを信じる信仰によって皆さんも霊的にアブラハムの子孫になりました。であるからにはこのヤコブに対して守ってくださったように、皆さんも、ね、世で働くとき、そして皆さんが主を恐れ敬うことを貫くならば、主ご自身が、ね、過酷な雇用主や、またこのような本当に、ね、横暴な主人から守ってくださって、ね、そして皆さんをますます増やしてくださるんです、ね、羊が増えました、ね、現代では、ね、お金でしょうか、ね、本当に主は皆さんを守ってくださるんです。 で43節、ね、この語に及んでラバンはさらに言うんですね。ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちのために、または娘たちが産んだ子供たちのために、今日私は何ができよう。ね、もうこの後に及んで、ね、娘たちは私の娘、ね、しかもこの娘と、ね、ヤコブとの間に生まれた子供たち、ね、ルベンとかガドとか、ね、それらも私のもの、ね、主張するんですね。もう本当に、ね、お前のものは俺のものの論理です、ね、ヤコブ、ね、先ほど、ね、なんで、ね、自分に勝手に俺のところ出て行ったんだ、ね、そういうふうに言ったところ、ヤコブ、ね、31節で、あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。ヤコブ言ってましたね。もうまさに、もう言葉からしてもう奪い取る気満々なんですね。もともとあなたのものは私のものだよって、なんか信じて疑いはないような、初めから、ね、そういうなんか思考なんですね。ヤコブが、ね、7年プラス7年、ね、妻を得るために働いてきたその合計14年も、ね、彼の頭の中からすっかり忘れ去られているかのような、ね、でしかも、ね、娘たちをもうよそ者に見なして、ね、貫通の女扱いしているような父親が、ね、もう今更、ね、私の娘を、ね、そんな風に言われても、もう本当に蔑むの目しか、ね、返されないものです。ラバンは、ね、もうお前のものは俺のもの、そういう、ね、論理です。けれど皆さん、これ、ね、嘲笑ってばかりはいられません。世のものがそういうふうに言ってきます。そしてそれを感化して見逃して放置しておくと本当にその通りになってしまうんです。皆さん気をつけてください。ね、例えば、ね、不動産の中においても、ね、もう自分の庭の中に勝手に誰か他人、赤の他人が移り住んで、ね、そこに勝手に家を建てて住んで、ね、それに対してね、何も言わないでいると何年か経つと、ね、その勝手に来た人に権利が移ってしまうんですね。だから皆さん気をつけるべきです。悪魔サタンのやり方は、ね、皆さんの、ね、持ち物を勝手に、ね、土足で上がり込んで入り込んで、ね、皆さんの思い、皆さんの心の土足で入り込んで勝手にその自分のものにしようと、ね、居座ろうとする。皆さん、ね、それに対してそのまま放置しておいてはいけません。心を乗っ取られたりするからです、ね、今ちょうど大事な話をしているので寝ないように気をつけるべきですね。もう本当に悪魔サタンがですね、皆さんの心の中に、ね、皆さんの中に住み着こうとするならば、皆さんそれをそのまま放置していたらいけないんです。乗っ取られてしまうんです。日本の、ね、不動産法においてもそうでしたから、ね、悪魔サタンも同じように、ね、勝手な主導権を、勝手な所有権を主張して、でそれでそこに居座ろうとするとき、皆さんはそれを黙っていてはならないんです。
皆さんの庭先で誰かが来てね、お建て小屋を作ったら皆さん許さないでしょ。あんたなんでうちの庭先でそれ作るんですかって許さないでしょ。なんで自分の心の中に入り込んでそれで居座っている悪魔サタンに対しては許しているの。これが私たちの弱点なんですよ。自分の庭先、そこに誰かが家を作ってしまったらね、それはダメですって言ってるのに、自分の心の中ね、変なものが居座ってしまっているのに、皆さん知らん顔してる。それで権利それを与えてしまっている。ヤコブはもうここっていう時に絶対それしなかったんです。
ラバンのこの横暴な言葉、あなたのものは私のもの、あなたの子供は私のもの、娘も私のもの、いや、もうヤコブはしっかりと働いた年数によって返しましたけれども、それでも、ね、いや、あなたのものは私のものだ、ね、そのように主張するものに対しては、ヤコブは何をしたか、ヤコブは境界線を引きました。石によってです、45節、 そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。こうして彼らは石塚のそばで食事をした。ラバンはそれをエガル・サハドタと名付けたが、ヤコブはこれをガルエデと名付けた。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたとの間の証拠である。それゆえその名はガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように、もしあなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたり、もし娘たちの他に妻をめとったりするなら、我々のところに誰もいなくても神が私とあなたとの間の証人であることをわきまえていなさい。ラバンはまたヤコブに言った。ご覧この石塚を、そしてご覧私があなたと私との間に建てたこの石の柱を。この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意を持ってこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。石塚を持って、ヤコブは、境界線を張りましたけれども、なぜか、この石塚を建てたのはヤコブとその、しもべたちなんですけども、なぜかいつの間にかラバンのものになっているような、なんかそんな節がありますね。本当にラバンは何でもかんでも、自動的に考えのしに自分のものにしようとする、もうちょっとある意味、ビジネスの才能でもあるかもしれないですね。このようなですね、ラバン、ヤコブが、石を集めなさいって、言って石塚を作ったんですけど、47節ではラバンはそれをエガル・サハドタって名付けてます。でもヤコブはこれをガルエデと名付けます。このエガル・サハドタ、これはアラム語で、カルデア語ですね。カルデア語で、それでヤコブがつけたガルエデ、これはヘブライ語です。両方とも全く同じ意味で、両方とも、証拠の塚、証拠の石、これが証拠の塚ですよ、証拠の記念碑です、そういう意味なんですけれども、ラバンが自分の、カルデア語で勝手な名前を、つけると、もうすかさずヤコブは自分の、ヘブライ語という神の国の言葉で、もうすかさず名前をつける。皆さん、悪魔サタンが皆さんに勝手な名前をつけるとき、皆さんの人生、皆さんの、その生き様、それに対して悪魔サタンがお前はダメだという評価をするとき、皆さんすかさず神の国の言葉でそれを上塗りしなくてはなりません、イエス・キリストにあって私は神の子とされた、悪魔サタンお前こそ出ていけ、そういうふうに皆さん言うべきです、悪霊が皆さんの心の内に変な言葉で語りかけるならば、すかさず御言葉で返すべきなんです。ヤコブは、すかさず自分のヘブライ語、神の国の言葉で、ガルエデと名付けました。そしてさらにミツパと名前も付けました。ミツパ、ご存知でしょうか。後のエベンエゼルですね。エベンエゼル、パスキの岩、救いの岩です。ペリシテが、サムエルの時代、イスラエルに攻め込んで来ようとした時、本当にイスラエルが断食の祈りの集会を開いてサムエルに祈りを、お願いしたところ、主ご自身が助けてくださった、救いの岩です。ヤコブは石によって境界線を引きました、このラバンの勝手な主張、身勝手な主張に対して、境界線を引いて、ここからこちらを越えてきてはいけませんよ、そのことを、はっきりと主張するんですね。悪魔サタンに対して、悪霊に対して、私たちもはっきりと境界線を引いて、そしてこの岩からこちらに攻めてきてはならない、そのように主張するべきです。救いの岩なるお方、キリスト、決して揺るがされない岩なるお方、この方を境界線に引いて、悪魔サタンに、サタン、お前ここからこちらに越えてきてはならない、お前が勝手に主張する、それは許さない。皆さんも、所有権をはっきりと、自分自身の中の所有権を救いの親なるキリストにあって主張するべきなんです。
アメン。
ヤコブはこの石を取ってこれを境界線としました、ね、ラバンは、51節見ますと、ね、ラバンまた、ね、このご覧この石塚を、そしてご覧私があなたと私との間に建てたこの石の柱を、ね、私が建てたじゃないですね、本当は、ヤコブが建てたはずなんですけども、でもラバンここでも私が建てた、ね、言ってますけども、ね、ヤコブはこれは言わせておきますけれども、この次の言葉は感化していないんですね。53節です。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれますように、ね、ラバンこういうふうに言うんですけども、でもヤコブはすかさず父イサクの恐れる方にかけて誓った、ね、言っております。はい、このラバンの言葉、ね、アブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神の名前で、ね、我々を裁かれますように言ったんですけども、ね、これを、ヤコブはそのまま感化しないんです。これ見過ごしにしておかないんですね。どういうことか、アブラハムの神、ナホルの神、父祖の神、ね、アブラハム74歳より前の時は、ね、エロヒムなる、ね、エホバなる主を拝んでいませんでした。偶像の神々しか知らなかったんです。75歳の時に、ね、エホバなる主がアブラハムに現れたんです、ね、ですからアブラハムの神、これヘブライ語ではエローヒム、ね、要するに神々なんですね、複数形、ね、アブラハムの神々、ナホルの神々、フソの神々の名前によって、ね、これヤコブはそのまま放置しておかないんです。ヤコブはすかさずイサクの、ね、父イサクの恐れる方にかけて誓った、ね、もうイサク、父イサクの恐れる方は唯一エホバなる主ですね。もうはっきりと所在を表明したんです。救いの神、救いとする神は一体どなたであるのか、ヤコブはすかさず、ね、真実なる神様を表明しました。皆さんも、ね、神と言って、誰かが神の名前によって誓いますとか言っても、ね、一体その神どの神ですかって、ね、問い詰めるべきですね。誰の神ですか。神といっても世にはいろんな神々と呼ばれるものはありますけれども、ね、私たちは欺かれてはなりません。私たちが唯一使えるべきは主イエス・キリストの父なる神です。皆さんが主とするべきはただ唯一主イエス様のみです。ですから、ね、この悪しき者に対して対抗するときは主イエス・キリストの名前によって対抗するべきです。ヤコブはあまり論争しませんでしたね。ヤコブは、ね、このラバンが身勝手な主張をしたとき石で持って、ね、その行いでもって境界線を引きましたし、また、ね、ラバンがもう勝手なことを言ったことに対して論争で返しませんでした。真理で返しました。皆さん、悪魔サタンに対しては真理以外のもので返そうとしても無駄です、ね、何か悪霊が、ね、思いの中にごちゃごちゃ言ってきたときやめてください、ね、こんなことは言っても無駄です。皆さん、真理の御言葉を突きつけるんです。イエス様は悪魔サタンに何で対抗しましたか、ね、御言葉はですね、悪魔サタンがイエス様に対して、ね、この世界のものは全て私に任されている、だからもしあなたがひれ伏して拝むなら私はあなたに、ね、これは全てのものを与えよう、イエス様に、あのイエス様に悪魔サタンがそういうふうにチャレンジしたんですね。イエス様はそれに対して、ね、いや悪魔サタン、ね、これはお前のものじゃないとかそういった議論で返しませんでしたね。御言葉で返しました、ね、下がれサタン、引き下がれサタン、
アーメン、
あなたの神である主だけを拝み主にだけ仕えよと書いてある、
アーメン。
悪魔サタンに対しては御言葉でだけいいんです、ね、皆さん、御言葉の刃物をすって出すだけで悪魔サタンは、ね、それで退いて御使いが使えるようになるんです。
アーメン。
皆さんも悪霊に対して、悪魔サタンに対しては、ね、力技とか声張り上げてとか議論で、ね、これ相手の土俵に乗っかってます。皆さんは御言葉をすって差し出すだけでいいんです。真理の御言葉だを差し出すだけで、それで悪魔サタンは逃げていきます。ヤコブは、ね、 のようにして真理で対抗しました、ね、父イサクの恐れる方に会って対抗しました。でこのようにしてもうようやくこのラバンと、ね、決別することができたんです。本当に20年ずっと搾取されっぱなしでいいように、ね、使われ放題で、しかも不利な条件で働き増し、もうそこから、ね、本当に主により頼んで真理で対抗してもう最後にすっぱりと切ることができました。皆さんも世から、ね、悪どい主人、悪どい雇用主、それが、ね、皆さんを脅かすことはあるでしょう。でも真理で皆さんは対抗していくべきです。そして皆さんも本当にその中において尖れることは確かにあります。皆さんの中から、ね、本当にもうへたれな霊的に信じきれないような、ね、そこが鍛えられたい、そしてもうそこにいなくていいよ、ね、主がそのようになるとき、皆さんは決別、真理でもって決別するべきです。どうか皆さんも本当にこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主にあって強められ、そしてこの悪どい、ね、ラバン、悪魔サタンから決別して、そして約束の地カナン、ね、神のための仕事、神様の本当に皆さんに用意された素晴らしい天職、素晴らしい仕事、素晴らしい神の国の、ね、福音のための仕事へと預かってどんどん栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ではこれから皆さんが祈りましょう。それぞれのそのラバンから決別できるように、そして皆さん自身が御言葉によってラバンと対抗できるように、皆さん自身が勝利者となって、そしてもはや皆さんの持ち物が下手に奪われることがないように、今それぞれがそれぞれの言葉で皆さんの主イエス様に向かって祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主よ、ヤコブがイスラエルとなるためにこのラバンという研ぎ石がイエス・キリストにあって使われたことを感謝いたします。私たちがいかにずる賢くこのヤコブとして生きようとしても、主よ、あなたは私たちをイスラエルとするために、時にはこのラバンのようなものを私たちに使わし、そしてそのラバンによってそのずる賢さというものに嫌気をさし、そしてそこから離れる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを養ってくださっていることを感謝いたします。私たちのすべてのずる賢い言葉を取り除いてください。すべての私たちのずる賢いその歩み方、生き方をあなたが取り除いてください。そしてこれらの取り除かれたもの、ヤコブではなく主よ、イスラエルとしてのその整えを持ってイエス・キリストにあってしっかりと歩むことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。主よ、自分のために一生懸命働いているつもりが、主よ、人のために働き、人を恋い、くどらす、そういう働きをしている時が大いにあります。主よ、あなたが私たちを助けてください。そして私たちの中からそのずるさをあなたが取り除いてくださって、イエス・キリストにあって主よ、ラバンから解放されたもの、そして自分というこのヤコブから解放されたもの、そして主にあって失われたその全ての日々をまだ再び全部回復させられたものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日もあなたがこの御言葉を通して私たち一人一人を捉えて、そしてヤコブからイスラエルと、そして朽ちたものから新たにされたものへと私たちを祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。神の愛を望む人、神の平和を願う 愛する君、麗しい賛美を口ずさみ、麗しい姿を慕う人、君のすべしにうるみ神が愛愛する君、愛しい愛しい君を愛し合いで抱く主は、小さなうめきもしなえず君へと光を差し伸べて寄り添う、
私たちの望みはただあなただけです。世は私たちを迫りくります。しかし我らはあなたの御翼の下に酒どころを求めて、あなたのもとへと身を寄せます。あなたは私たちを愛で包み、そうです、私たちの上に翻る旗印は愛です。あなたが私たちを麗しいその愛でもって満たし、私たちをその愛で潤し、そしてその愛の御旗でもって我らを覆い包み、あらゆる悪しきこと世のことどもから我らを守ってくださるお方であることを感謝します。今我らはあなたに望みを置いて祈ります。一人一人の祈りに主はあなたが応えてくださり、あなたが一人一人の言葉を開いてください。祈りの唇を開いてください。また聖霊のその取りなしの心を我らも、それを我らのものとすることができますように、イエス・キリストのその腹綿がちぎれるほどの本当に人々を、またあなたの愛された生徒たちを思いやるその心、その愛を、私もそれをものとして祈ることができますように、どうか一人一人にその祈りの霊を、また聖霊を豊かに注いでくださり、そしてあなたの深い深い愛、憐れみ、許し、そのうめきを、私たちもそれをものとすることができますように、どうかこれからの祈りの時をあなたが導いてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
割礼を受けているかどうかは大事なことではありません。大事なもの、それは新しい創造です。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。新しく作られたもの、新しく創造されたもの、私たちが以前この金曜日の夜にも、時間の使い方がイエス様には向いていなかった、でも今私たちはイエス様によって主の宮に集まり、御言葉に耳を傾け、イエス様に祈りを捧げる、その幸いに預かることができている、この恵みを感謝いたします。
アーメン。
私たちのこの心においても、以前は罪の飲み食い、快楽に目を向け、そのところに体もまた預け、そのような私たちでした。で でもただイエス様、あなたの愛と憐れみによって私たちが今新しく創造され、主の宮に集まり、あなたに心を向けるこの幸いに預けられていることを心から感謝いたします。私たちのこの新しい創造、それはただイエス様、あなたが愛によってその十字架にかかり、私たちの罪のため身代わりとなり死んでくださった、私たちの罪を、私たちの咎を全て十字架の死において解決してくださった、その十字架によって私たちのこの心が、私たちの時間の使い方が、この思いが、信仰が新しくされ、新しく創造されたものとなったことをイエス様感謝いたします。イエス様、あなたの愛を感謝いたします。私たちのこの心を持って、霊と誠を持って、主への褒めたたえ、その賛美を持って、主の御心が 100% 天においてなるように、この私たちの姿を持って、私たちの言葉を持って、私たちの祈りを持って、ただただ主の御心が豊かになりますように、イエス様感謝いたします。私たちのこの罪を、目において、耳において、言葉において、手足を使って行ってしまった全ての罪々を、イエス様、あなたの十字架上の血潮によって私たちを許してください。あなたの血潮で私たちの罪を洗い清め、そして全く新しいものとして、白いものとして、シミもシワもない、そのような衣として、私たちを主の働きに、祈りの働きにしっかりと務める、そのふさわしいものとして今整え、祝福し、新しくしてくださることを感謝いたします。イエス様、祈りによってあなたの届きたいところに御霊によって導かれて、御霊によって押し出されて、それぞれがイエス様の御心を霊によって、御霊によって祈り尽くすことができる、この祈り会の時でありますように、あなたが共にいて導き、私たちに御霊を持って、私たちに語られた御言葉を豊かに思い起こさせてくださることを感謝いたします。私たちのこの祈りを持って、豊かに主イエスキリストが証しされますように、御霊を持ってあなたがイエス様を証ししてくださることを感謝いたします。これからの時、あなたに期待し、私たちを助け導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
主よ、ヤコブが悪どい主人であるラバンとの間に石塚を立て、境界線を引きました。主よ、私たちは世との間に、また私たちを苦しめる世との間に、また私たちを苦しめる悪霊サタンとの間に、この境界線を築いてきたでしょうか。主よ、私たちは境界線を築き、私たちの生活が主にあって守られることを期待してきたでしょうか。主よ、言葉では主を信じます、信頼しますと言いながら、実際その御言葉を使ってしっかりと境界線を引かずに、ただなあなあとしてきた私たち、この罪を許してください。主よ、はっきりと私たちは神の子供として、またキリストの花嫁として、私たちが癒やしいものから聖なる身分へと移り変えられた、この身分をしっかりと境界線を引いて、世に対して私たちがはっきりと証明していくことができますように、主をどうぞ私たちを強め用いてくださいますようにお願いいたします。そしてそう境界線を引かないと、私たちはあなたの天幕を広げることができません。広げたとしても、すぐにその場所は狭くなり、引いた長く張ったつもりの綱が短くされ、しっかり打った杭と思ったものが引き抜かれてしまう、サタンや世のものによって。主よ、そういうことがないように、私たちの天幕はあなたの御言葉通り広げられていくものです。私たちは良きものを所有していく民です。主よ、その宝の民として、主よ、この世のものの良いものを勝ち取るためのものであり、そして天においても朽ちないものを勝ち取るためのものである、全てのその財産を私たちがキリストと共に所有していくためであるということを、私たちはもっともっと心深く 知ることができますように、聖霊様私たちに教えてください。神の子としての身分、キリストの花嫁としての身分、キリストの相続人としての身分、天を相続する者としての身分を私たちが軽々しく捉えるのではなく、主を御言葉によって私たちが強められ、そしてそれを所有できないという否定的なものを御言葉によって追い出していき、そして常に境界線を私たち神様が望む通りに引くことができますように、引いてしまった境界、引かれてしまった境界線、いや引き込んでしまった境界線を御言葉によって私たちが元の通りに低く引き返すことができますように、どうぞこの力を、知恵を聖霊様は私たちにください。そして引き込んでしまったというその悟りはあなたから教えていただき、御言葉によってすっかり引き返ることができますように、どうぞ私たちがこの境界線を日々引くことができる力と知恵を主を与えてください。そしてあなたからいただくこのすべての良きものを私たちが神の作品として受け取ることができますように、そして神の作品として良い行いができますように、主をどうぞその境界線を保たせてくださいますようにお願いいたします。この境界線を引くという決意を感謝して、私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの時、私たち一人一人をこのイエス様の身元に集めてくださったことを感謝いたします。主の憎むものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを不意調する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こす者、イエス様、今悔い改めます。イエス様、あなたにが望まれないものをそのまま持っていた私たちの心を今許してください。私たちのうちに住まわせてしまったラバンをイエス様、今悔いて改めます。それをあなたが自覚させてくださったことを感謝いたします。自覚させていただいたので方向を転換してイエス様、あなたを呼びます。イエス様、あなたが作ってくださること、たとえそれが紅のように赤くても、あなたは雪のように白くしてくださる。虫けらのように紅のように赤くても、羊の毛のようにしてくださる。今私はイエス様にと論じ合います。イエス様、助けてください。犯した罪をイエス様、知って知らずのうちに犯した罪すべて許してください。イエス様の贖いの十字架の血潮によって洗い清めてくださることを感謝いたします。今御言葉に対して、その通りです、アーメンという心を、素直な心を私たち一人一人に与えてください。
アーメン。
イエス様がシオンの娘と呼んでくださるまで私たちは悔います。イエス様、私たちを清めてくださることを感謝します。そして清められたこの姿をもって、あなたが本来私たちをお作りになったその姿へと、ますます作り変えてくださるその作業をしてくださっていることを感謝いたします。ヤコブからイスラエルへと作り変えてくださるのに、イエス様がその忍耐をもって私たち一人一人を待っておられることを感謝いたします。イエス様は準備万端です。私たちの問題です。イエス様、私たちを日々養い導いてくださっていることを感謝します。イエス様、感謝します。あなたに喜ばれるものになるべく、イエス様、必死で悔います。悔い改めます。イエス様、助けてくださることを感謝します。今日この時、私たちはイエス様、あなたにうめく心を私たち一人一人に与えてください。 イエス様、あなたに祈ります。この最初から最後までイエス様、あなたが見守ってくださり導いてくださることを感謝いたします。イエス様、あなたに期待して感謝して愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も呼び求める私たちに答えてください。
アーメン。
あなたの事情で答えてください。あなたの許しで答えてください。私たちのこの罪のすべての老いから責めから死を解き放って自由にしてください。憐れみの心で主よ、その愛で私たちの祈りを聞いてください。そしてあなたの名誉を今まで主よ、ことごとく恥ずかしめてきた私たちのこの偽りの唇、そしてひまがったその道々をあなたが許してください。虚しさを愛して偽りを求めてきたこの全ての隅々をあなたが許してください。そしてあなたの恵みを、あなたの許しを、血を本当にまともにまっすぐに受けて、あなたの慈しみに生きる一人一人となられますように、主よ、あなたが助けてください。呼び求める声をあなたが聞いてくださることを、今日私たちはあなたの御前に置いてそれを信じて祈ります。主よ、おののいて罪を離れたい私たちです。主よ、私たちにこの素手を与えてください。東が西に遠いほど私たちのその罪深いその性質、その言葉、その行いの一つ一つから私たちを離れさせてください。主よ、私たちがこの罪の類からは離れ去ったもの、あなたの恵み、あなたの慈しみ、あなたの十字架、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みには豊かに近づいたものでありますように、私たちを祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
神の愛を望む人、神の平和を願う人、
65番です。
すべし神が愛、愛し愛する君、麗しい賛美を口ずさみ、麗しい姿を慕う人、君のすべしりうる御神が愛、愛する君。
小
さな梅木も失えず、
君へと光を差し伸べて、
光を差し伸べ、
寄り添う光で、
寄り添う、
そばにいる主を望みましょう。
主は私に仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう会員したり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。アメン。今主よ、本当にあなたに愛されていながら他の神々に貫通している世界の人々のために、また日本の人々のために私たちは祈りたいと思います。ですよ、私たちこそ本当にあなたに愛されていながらにして他のものを 慕ったりあなたを裏切ったりしてきた者たちでした。しかし今私たちはあなたに愛されていること、あなたがどれほど私たちを愛してくださったか、それを知るようになりました。私たちは買い戻されました。救われました。あなたが命を投げ出して支払ってくださった十字架の血潮という与えによって我らは買い戻されました。それゆえ私たちもこの素晴らしい福音を人々に伝えるものとなりたいです。どうか伝える言葉を与えてください。そして祈る唇を与えてください。祈りの唇を私たちの口に授け、そしてあなたを伝える御言葉の唇を私たちの口に備えてください。あなたがどれほど素晴らしい愛でもって愛してくださったか、それを阻む者を主を攻撃するその唇を与えてください。踏みにじる足を与えてください。あなたのために働く手を与えてください。この唇はもはや人間の汚れた唇ではなく、炭火によって清められた聖なる御言葉を語る唇として、またあなたの御言葉を伝える預言者の唇として、主をどうぞ我らを清め整えてください。また鳥なしに乗る祭司の唇として清め整えてください。これからの一切を、これからの祈りの時を、また私たちがあなたに仕えるその時を、すべてあなたの御手にお委ねいたします。どうぞあなたが我ら一同を支配し、これからの時を導いてください。祈りを導き、また言葉を導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にすべてお委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられます。私の座るのも立つのもあなたは知り、遠くから私の計らいをあなたは悟っておられます。私が何のために歩いているのか、何のために伏しているのか、あなたは見分けて、私の道のことごとくあなたは通じて知っておられます。主よ、罪深い、本当に弱り、そして惑われ、そして惑わされて罪に陥りやすい私です。主よ、あなたが憐れんでください、憐れんでください。あなたは私の弱さのすべてを知っておられます。あなたが私を支配してくださることを願います。主イエスキリストの御名と自称と命と栄光によって私を整えてください。この弱さのすべてから解き放たれて、主よ、自由になることは助けてください。自由になられますように助けてください。あなたの血潮で助けてください。あなたの力強い御言葉を持って私を助けて、主をあなたにしてください。あなたの定められたその道を豊かに歩むことができますよ。主よ、私を助けてください。イエス様、私を助けてください。イエス様、イエス様、あなたの御手が必要です。イエス様、あなたの力が必要です。あなたの清さが必要です。あなたの皆が必要です。あなたの力が必要です。あなたの御言葉が必要です。あなたの使わされた聖霊が必要です。私を助けてください。主よ、罪によって思い悩むものではなく、そのあなたの命によって大いに茂って実を結び大いに喜ぶものとなられますように、イエスよ、あなたが助けてください。罪の類のその全てをイエスキリストと共に、そのあの十字架に釘付けたものでありますように、罪に対しては死んだものでありますように、そして神の木に対してはイエスキリストのよみがえりの命の中に継ぎ木されたものとして、その神の木によって永遠に生きるものでありますように、主よ、あなたが私を助けてください。今日もあなたの皆が、あなたの皆が私を大いに支配して、大いに用いて、大いに生かして、大いに栄光を受け取ってくださいますように、主が私を支配してくださることを願います。今日も主よ、あなたの栄光を私たちに与えてください。そして以前のものは過ぎ去り、新しくなって、主よ、あなたの御心にかなったものとして歩むことができますように祝福してください。あなたの御言葉のその
数々の恵みを、主よ、今まで私たちはないがしろにしてきました。でも主よ、これから続く日々において、あなたの仰せられたその御言葉を私たちのこの心の中にあなたが刻み込んでくださり、主よ、いつでもこの心の中にあるこの御言葉の家に励まされて、正しく教えられて、正しく歩むことができますように、助けてくださることを願います。今日も主よ、私たちにあなたの皆の栄光を与えてください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに豊かに住まい、聖霊によって輝かされて、豊かに豊かにイエス・キリストの栄光のために歩むことができますように祝福してください。主イエス・キリストの皆と地上と命の栄光とを豊かに与えてくださり、その栄光の内と外とを豊かに歩むことができますように、イエス・キリストを重ねさせて私たちに来させてください。そしてイエス・キリストにある栄光から栄光へと歩むことができますように、私たちを祝福してください。主の皆が私たちの歩みを通して栄光を受け取ってくださいますように、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
アメン。
思い
天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの祈りは主の御前に立ち上り覚えられています。今アメリカやヨーロッパ、また日本において主の御名によって失われた100万人のその命のために、報いのために祈ります。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。かつてヨーロッパやアメリカの宣教師たちが命を顧みず、ただただイエス様の私たちを愛してくださるその愛、小さな私たちをその愛の御手で寄り添って抱きしめてくださるそのイエス様の愛、そして光を持って私たちを守り、あらゆる悪から私たちを遠ざけてくださるその愛、また罪によって苦しむ私たちをイエス様によって全ての疲れを癒し、また重荷を取り除いてくださるその愛、イエス様の十字架によって救われるというその救いを、ただ私たちに伝えてくださるために、アメリカまたヨーロッパの宣教師たちがこの日本に来てくださいました。そのところには多くの祈りがあり、取りなしの祈りがあり、私たちイエス様を知らないその自暴自棄になるこの日本においてイエス様を知ってほしいというイエス様の愛で私たちのところに来てくださいました。その宣教によって私たちが今イエス様を知ることができ、イエス様を信じることができています。また私たちの子供の世代もイエス様を知り信じることができ始めています。イエス様、あなたのその愛による宣教を心から感謝いたします。一つ一つのそのイエス様の働きに、あなたが千の千倍、万の万倍、またそれ以上に豊かに豊かに報いてくださることを感謝いたします。日本においても100万人のイエス様の名において失われたその命たちがあります。その地がイエス様の皆によって失われた地が叫んでくださいますように、そして日本において福音においてイエス様が伝わる、イエス様の皆が述べ伝えられるそのところにおいて、豊かに豊かにあなたが報いてくださいますようによろしくお願いいたします。日本においてイエス様のそのニュースが閉ざされるようなメディアにイエス様の皆が立ち上らせ せないようにされる、そのような風潮が、そのような伝統があります。またイエス様、イエス様の皆、その真実が述べられることが隠される、そのことによって日本の国民が真実を真実として慕い求めることができず、またそのなんとなくクリスマスやそのような時にイエス様の皆が語られる、その時にはなんとなく祝いをするけれども、その他には真実として救いとしてイエス様を受け入れることができない、そのような日本です。イエス様、あなたが豊かに憐れんでくださることを感謝いたします。目があっても見えず、鼻があっても嗅げず、耳があっても聞くことができない、足があっても歩くことができない、そのような偶像を慕い求める、そのこの日本の伝統風潮をイエス様、あなたの御手によって豊かに豊かに打ち砕いてくださることを感謝いたします。真実のイエス様を、真理なるイエス様を、命なるイエス様を豊かに慕い求め、そして真実を真実として感じ取る、その感覚をこの日本に、この日本の国民に豊かにイエス様が注いでくださることをよろしくお願いいたします。羊飼いであるイエス様がアメリカ、ヨーロッパ、また日本の教会、教会その牧師たち一人一人を豊かに養ってくださることを感謝いたします。牧師一人一人がイエス様のその愛を、イエス様のその味わいを、甘さを、苦さを、高さ、広さ、長さ、深さを豊かに味わい知り、御言葉であるイエス様を豊かに求め、イエス様を感じ、そして喜びを持って歩む、そのところに御言葉を持って生徒たちを養い育てる、そのたしなみが、その力が豊かに豊かに増え広がりますように、イエス様よろしくお願いいたします。御言葉によって養われた生徒一人一人が、それぞれの使わされた場所で地の塩、世の光として立てられて、そのあふれた杯によって豊かなイエス様を御霊によって証しすることができますように、日本の教会、教会をあなたが豊かに力づけてくださることをよろしくお願いいたします。またアメリカ、ヨーロッパの教会、教会働き人一人一人をイエス様、あなたが力づけ、霊において豊かなシャロームを持ってあなたが育てて、そしてそのところに必要なそのすべてを豊かに満たしてくださることをよろしくお願いいたします。かつてのその勤勉で怠らず霊に燃え主に仕える、その霊が再びアメリカ、ヨーロッパ、またこの日本に豊かに与えられ、勤勉で怠らずイエス様の御声に聞き、御声に聞き従い、そしてそこから与えられる主の御声に命を顧みず従い抜く、その信仰をアメリカ、ヨーロッパ、また日本に豊かに与えてくださることを感謝いたします。イエス様、感謝いたします。あなたは全知全能なる主です。あなたが変えてくださることを感謝いたします。また隠れたところにおいて主に捧げられている一つ一つの祈りがあります。生徒たち一人一人のために、また国々のために、世界のために祈られている、その祈り一つ一つが主の御前に立ち上り覚えられていると、イエス様が語ってくださることを感謝いたします。私たちが霊において祈る、その祈り、御霊によって導かれる、その祈り、肉を捨て霊によって祈る、その祈りが主の御前に立ち上り、必ずあなたが聞いてくださり、必ずあなたが答えてくださり、その小さなうめきさえも、言葉にならない祈りさえも、あなたが聞いて受け取って、あなたの祈りを聞いたよとイエス様が答えてくださることを感謝いたします。一つ一つの祈りにあなたが答え、世界に、日本にイエス様が豊かに表されることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
人々が私に、さあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。エルサレムよ、私の足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イ イスラエルの証として主の皆を感謝するために、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように、私の兄弟、私の友人のために、さあ私は言おう、お前のうちに平和があるように、私たちの神主の家のために、私はお前の繁栄を求めよう。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちのアブラハムの長男イスラエルのために祈ります。イスラエル、そこはよくまとめられた町として主の御前にありました。そして多くの部族、この十二部族がこのイスラエルに生まれました。主よ、またイエス様、あなたの先祖であるユダ族もこのイスラエルから生まれました。主よ、今このイスラエルが2000年という放浪の旅を経て、イスラエル共和国という国が立ち、かつて築かれていた城壁、かつて築かれていた境界線が打ち破られ、それはイスラエルの罪であり、トガであり、不義であり、また自分勝手に神を求めなかった行動のゆえの結果でした。その城壁取り払われ、境界線が取り払われ、彼らが流浪の民となって2000年その道をたどった今、あなたが瞳のようにその中でも守ってくださり、その歴史の時を経て、あなたはこのイスラエルのために、イスラエルの平和のために新しい国を建ててくださったことを感謝いたします。今そこにイスラエルにレムナント帰還する人々が帰ってきております。世界中からイスラエル民族散らされたこのイスラエルがレムナントとしてイスラエルに戻ってきております。そしてこのイスラエル、このイスラエルに福音を運ぼうとする中国の人々がおります。シルクロードを経てアジアの道を通り、中国へと福音が届けられました。そしてこの日本にも海を経て福音が届けられ、そしてこの福音が東の果てから今度はまた再び中国大陸シルクロードを経て、イスラムの国々を経て、イスラエルへ福音が戻ろうとしています。福音のバックトゥジェルサレム、この福音のムーブメントが始まっております。主よ、ここにおられる兄弟、ワン兄弟もこの福音のムーブメントのために、主からビジョンを与えられ、召しを与えられ、そして働きを持ってエルサレムに、中国に、日本へと召されていることを覚えて感謝いたします。このイスラエルのために働きたいという、また働きに召されている兄弟姉妹たちがいることを心から感謝いたします。そしてイスラエルが、やんちゃだったイスラエルが、ヤコブのような虫けらだったイスラエルが真のイスラエルとなるために、主よ、あなたが福音を届けようとしておられることを感謝いたします。この次にイエス様が来られる時は救いの時ではなく裁きの時です。主よ、どうかこのイエス様が来られる時、キリストの花嫁としての道備えをイスラエルがする準備、この時を与えてくださいますようにお願いいたします。そしてそのイスラエルが福音を受け入れるためにも、多くの者たちが、多くの宣教者たちが、多くの福音を伝える者たちが使わされていることを、あなたが起こしてくださっていることを覚えて感謝いたします。主よ、この町が再びシャロームと、イエス様が息を吹き込んで愛してくださった町、シャロームと、主よ、平和がイスラエルに回復していきますように、イレーネが回復していきますように、主よ、 どうぞあなたがこのイスラエルを平和の砦として平和の城壁を築かせてください。平和の境界線を築かせてくださいますようにお願いいたします。主よ、イスラエルが世界の平和の要となって、そこから平和が発信していき、世界中ではびこっている紛争や主よ争いがなくなっていきますように、主よこのイスラエルに平和を与えてくださり、この武器を福音へと御言葉へと変えてくださいますように、主よあなたの神の国の領域が天になるごとくこの地にもなしてくださいますようにお願いいたします。イスラエルを用いてください。イスラエルは世界中の兄弟姉妹たちから愛されています。世界中の兄弟姉妹たちによって取りなされている、本当に神の国です。主よどうか神の国として彼らが真のイスラエルとしての栄光を繁栄を復興することができますように、イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。アーメン。今中近東におけるクリスチャンを迫害する者のため、そして迫害されている人のために祈ります。また日本においてわずかなクリスチャンが迫害を受けている、その人々のために、迫害をしてしまっている人のために祈ります。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞かせてください。主よあなたはどこですかというと答えがあります。私はあなたが迫害しているイエスである。アーメン。イエス様、直接会ってください。
アーメン。
あなたが直接私が主であると出会ってくださることを感謝いたします。キリスト者、兄弟姉妹を迫害する者もイエス様を迫害する者です。イエス様、許してください。その兄弟たちを迫害するその人を、一人一人の心をあなたが憐れんでください。イエス様、彼らは何をしているのかわからないから、イエス様、許してください。私たち一人一人にイエス様を迫害する者、私たちを迫害する者、イエス様、許してあげてください。イエス様、私たちは喜びます、喜び踊ります。御国が私たちのものだからです。イエス様、あなたの義のために迫害を喜びます。イエス様、感謝します。イエス様、中近東においてイエス様、あなたを迫害する者を、イエス様、あなたが出会ってくださり、あなたが憐れんでくださることを感謝いたします。ますますそのことによって御国が拡大することをイエス様、感謝します。イエス様、あなたが直接出会ってくださり、主イエスこそ主であると、その一人一人がイエス様と出会い変えられ、イエス様を伝えるものへと作り変えてくださることを感謝いたします。その働き人一人一人が作り変えられて全世界へと出ていき、福音が述べ伝えられることをイエス様、あなたに期待します。イエス様、本来イエス様が与えてくださっているその賜物をイエス様、感謝いたします。 私たち一人一人は御霊によって与えてくださっているその賜物を、より良い賜物を今あなたに求めます。イエス様が御心のままに、あなたが与えてくださったその御霊、御心のままに与えてくださったその賜物を、イエス様あなたに求めます。あなたが与えてくださることを感謝いたします。キリストの体を立て上げるために、私たち一人一人に与えてくださる賜物を感謝いたします。イエス様、御言葉を語らせてください。御言葉を教えさせてください。そして疲れた者に励ます言葉を、私たち一人一人に与えてください。イエス様感謝いたします。賜物、あなたが一つの御言葉を、御霊を飲む者として、イエス様あなたが与えてくださいました。イエス様感謝します。一つの御霊によってバプテスマを受けて、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたことを、イエス様感謝いたします。皆の益となるために、おのおのに与えてくださった御霊の現れ、それを感謝いたします。それぞれがキリスト者一人一人がイエス様にあって、イエス様に与えられたその賜物を生かし働くことができますように、それを生かしていくことができますように、イエス様助けてください。賜物が本来与えられているのに、そのことにすら気づいていない、その一人一人のクリスチャンをイエス様あなたが憐れんでください。イエス様、賜物を生かす、賜物を、より良い賜物を求めるその心を、イエス様あなたが芽生えさせてくださることを感謝いたします。イエス様のために働きたいのに働けない、その働き人一人一人を憐れんでください。イエス様、渋谷の地において天聖教会に与えられているそのビジョンを感謝いたします。若者たちが集うその町々において、イエス様、イエス様の働きをさせてください。
アメン。
御言葉が24時間語られ、イエス様の御名を賛美する、その賛美が絶えないその教会、
アメン。
イエス様のその真理を慕い求めて集うその若者たちが、24時間そこに行けばイエス様の真理が語られている、イエス様の命のその泉を飲むことができる、水を飲むことができる、そのイエス様に期待できるその場所を、渋谷の地においてあなたが備えてくださっていることを感謝いたします。その働き人、そこで働く24時間祈り、24時間賛美を捧げ、24時間御言葉を語る、そのような場所を、働き人をあなたが備えてくださっていることを感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされたその働き人が速やかに起こされ、そこへ集うことができ、そこへあなたが使わせてくださることを、イエス様あなたに期待いたします。最も小さいものも種族となり、最も弱いものも強国となる、私主が時が来れば速やかにそれをすると語られたイエス様感謝いたします。速やかにそれをなさせてください。御言葉に従順し服従する、そのような働き人を70名天聖教会に与えてください。そしてその働きが70倍へと広がりを見せ、福音がますます広がりを見せますように、イエス様助けてください。天聖教会に与えられている若者たちに、ダニエルに与えてくださったその知恵をイエス様与えてください。文学を悟るその御霊、イエス様あなたが与えてくださることを感謝いたします。言語が違っても、イエス様御霊によってあなたが語ってください。
アメン。
それを悟るその力、夢を解き明かすその力を若者たちに与えてくださることを感謝いたします。イエス様、若者たちが将来を担うその働き人としてあなたが育ててくださること、イエス様感謝いたします。その育むその力をも今働き人に与えてください。イエス様お願いいたします。御言葉のテフィリンが、ハブルタが ますます産んで増えて地に満ちていくことができますように、イエス様、あなたが広がりを見せてくださっていることを感謝いたします。今日も御言葉を昼も夜も口ずさみ、イエス様、あなたの御名を褒めたたえる、その天聖教会をイエス様感謝いたします。イエス様が豊かに祝福してくださり、イエス様がの栄光をお返しするその働きがますます増えていくことをイエス様、あなたに期待いたします。今日もパスターをはじめ働き人一人一人に知恵と啓示の御霊を豊かに注いでくださることを感謝いたします。御言葉を語るとき、イエス様、あなたが豊かに油を注いでください。1語られたとき、10を悟るそのたしなみを働き人一人一人に、そして聞く一人一人に与えてくださることを感謝いたします。イエス様に召されたことと選ばれたこととを今確かなものとし、イエス様、あなたに慕い求めるその心を今あなたが与えてくださること、芽生えさせてくださっていることを感謝いたします。御言葉を昼も夜も口ずさみ、何をしても栄える、その栄えをイエス様、あなたが与えてください。そしてその姿を持ってイエス様、あなたの御名を褒めたたえ、あなたに栄光をお返しするその働き人へとますます強められ作り変えられることをイエス様感謝いたします。天聖教会の働きはイエス様ますます広がりを見せています。中国、韓国、イエス様、イギリスの地、全世界へとますます広がりを見せることをイエス様感謝いたします。福音をイエス様述べ伝えるその口をますます豊かに用いてください。
アメン。
弟子の舌を与えてください。
アメン。
聖霊様、豊かに悟しを与えてくださり、語るべき言葉、語らぬべき言葉をイエス様、あなたが豊かに語ってくださること、促してくださることを感謝いたします。
アメン。
疲れたものを言葉で励ますことをますます教えてくださり、その働きがますます産んで増えて地に満ちていくことを感謝して、期待して愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。
主よ、今日も私たちはこの国が滅びないように、世界が、またイスラエルが取り直し受けるように祈りました。一人一人の祈りにあなたが答えてくださることを感謝いたします。かつてエゼキエルの時代、主の御前に破れ口を修復するために立つ者がいなかったゆえに、それゆえ憤りが注がれ、バビロンへと主を連れて行かれました。しかし今、主をご覧ください。破れ口に立って祈る働き人たちが今ここにおり、そして主を本当に小さいながらでも我ら一同この金曜夜祈りました。あなたが聞いてくださることを感謝いたします。この国において主を、義人が10人でもいるならば、あなたが滅ぼさない、そのことを感謝いたします。どうか今この終わりの時代において、この取りなし祈り手がますます日本の地において、この場所において増え広がっていきますように。主よ、あなたが我ら一同に何をご計画されているのか、それは分かりませんが、あなたがご存知です。あなたに導かれるままに、主よ、我らは進み行きたいと願います。どうか今日も祈りにおいて働いた一人一人にあなたが答えてください。インターネットを通して癒しを得た一人一人にあなたが答えてください。共に祈り、共にあなたに賛美を捧げる一人一人に主を答えてください。祈りの功が今主を御前に立ち上って、御使いたちの手によってあなたの御前と主をかぐわしい香りが上ったことを覚えます。どうかそれが蓄えられて、そしてあなたが御業を働かれるその定められた時にあなたがお持ちくださいますように。そしてそれまで我らしっかりと目を覚まして祈りを蓄え続けるものでありますように。どうか導いてください。ますます栄光の働き人を使わせてください。祈りの香り、それが朝ごと昼ごと夜ごとに今捧げられております。主よ、これが絶えず捧げられますように、香り高いものとますますなっていきますように、主よ、あなたが祝福してください。どうぞ 働く牛に苦痛をされないあなたが一人一人に豊かな食物を、霊の食物、肉の食物、すべてあなたが満たしてください。
アーメン。
そしてあなたに祝福されたこの民を世の人が見るときに、なんと祝福された喜びに満ち溢れた希望に溢れた民であろうかと、主よ、世の人があなたを栄光をかみ見えますようにどうか助け導いてください。
アーメン。
今日も見舞いに集いし一人一人です。どうかあなたが栄光の伴侶を得させてください。
アーメン。
栄光の言葉たちを生んで増えて地に満たしていく幸いへと預からせてください。
アーメン。
どうか栄光の家族を、友人知人を、主よ、ますますあなたのもとへと引き寄せていく我ら一同でありますように、どうか助けてください。主よ、また今日これからこの宮において夜通し祈る一人一人にあなたが答えてくださり報いてください。
アーメン。
インターネットを通して祈る一人一人に、主よ、これからあなたが報い答えてください。
アーメン。
どうか全てのことがあなたにあってシャロームでありますように、平和に満ち溢れたものでありますように、
アーメン。
どうかあなたが導いてください。全てを期待し、全てをあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。主を感謝します。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りをしましょう。